度ご起立ください。礼拝への招きの言葉、告白を神への生贄として捧げ、意図高き神に満願の捧げ物をせよ。それから私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。そのことによってお前は私の栄光を輝すであろう。唱詠、賛美いたします。338番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢より来たりて、生きる者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙1:22-29、新約聖書の443ページでございます。ヨハネの手紙1:22以下、偽り者とはイエスがメシアであることを否定するものではなくて誰でありましょう。御父と御子を認めない者、これこそ反キリストです。御子を認めない者は誰も御父に結ばれていません。御子を公に言い表す者は御父にも結ばれています。初めから聞いていたことを心に留めなさい。初めから聞いていたことがあなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちに また御父のうちにいつもいるでしょう。これこそ御子が私たちに約束された約束、永遠の命です。以上、あなた方を惑わせようとしている者たちについて書きました。しかし、いつもあなた方のうちには御子から注がれた油がありますから、誰からも教えを受ける必要がありません。この油が万事について教えます。それは真実であって偽りではありません。だから教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、主の日の朝を迎え、楽屋教会に仕え、教会員に仕え、そしてあなたにお仕えするこの教会の執事たちが、このところに集まり、主の日の礼拝に預かっております。あなたはその役割を、この試練の中で、普段よりも明らかに、さやかに示してくださって、その責務、働きへと招いてくださいました。執事たちが一生懸命に7月の礼拝の再開に向けてさまざまな備えをしております。そのようにして自分たちが使える教会とその信徒たちが少しでも安心をして、そして感謝して、もう一度この場所に集って共に礼拝を捧げるためであります。また教会員たちもひたすら使えられるだけではなしに、遠隔の礼拝を守らざるを得なくても、みんなが一緒にこの時に注意し、注目し、祈りを持って備えをなして今共に礼拝を守っております。またあなたへの捧げを一生懸命に行ってまいりました。ここにこの楽屋教会に集う人々の、神様、あなたへの献身がさやかに示されてまいりました。そのことを本当に感謝を持って、また喜びを持って、共にあなたへの感謝を捧げるものでありたいと願います。いかなる試練にありましても、その試練を超えて、あるいはその試練の中で一番深いところで、あなたが私たちと、そしてこの教会を支えていてくださる神よ、この試練の中にありましても、私たちがその証を立てながら日々を、そして一つ一つの主日を歩んでいること、本当に 感謝であります。神よ、どうぞこれからも変わることなく、あらゆる場面において、一つ一つの行いにおいて、行動において、言葉において、どうぞあなたを明かしし続けて歩むことができる群れであらせてください。この朝与えられました御言葉を、ただいまから共に味わいたいと思います。神よ、どうぞあなたご自身がその御霊を持って、私たちにその御言葉を解き明かしてください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日ご一緒にお読みしますこのヨハネの手紙であります。 1,2,3 と3通ありますけれども、このヨハネの手紙というのは本当にこの聖書の中でも私たちの信仰生活、それを誤ることなく歩み抜いていくこと、そしてそれがどれほど大きな恵みに満ちたものであるかということを本当に豊かに豊かに私たちに語ってくれる書簡であります。今日の箇所はヨハネの手紙1自体もそんなに長くはありませんし、2と3はもう本当に章立てすらないような短い手紙です。ですからどうぞ教会の皆さんもゆっくりこの手紙3本続けて読んでみていただきたい、味わってみていただきたいと思います。さて本日与えられました箇所、表題がその単元のところですが、反キリストと書かれています。アンティクリストイ、反キリスト。私などはこの反キリストという言葉を聞いたときに、まず最初に思い出しますのは、宗教改革者たち、ルターなんかがローマ教皇に向けてこのアンティクリストイという言葉を、まあ、いわば投げつけた、そのことを思い出します。ローマ法王に対して、あなたこそが反キリストだとこう宗教改革者たちは言ったわけです。随分、まあ、きつい言葉だなと思いながら当時読んでいましたけれども、その言葉の元がここにある。で、実はこの反キリストというのはヨハネの手紙にしか出てこない表現なんですね。他の手紙には出てまいりません。それでなぜかというと、このヨハネの手紙が書かれた歴史的な背景と実は非常に深いつながりがあると言ってよろしい。で、ヨハネの手紙が書いているその敵っていうのは何かというと、22節に出てまいります。偽り者、反キリストであり偽り者。それはどういう連中かというと、イエスがキリストであることを否定するものだ。それではこのイエスがキリストであることを否定するとは何かと言いますと、ここは実はイエスとはナザレのイエスなんです。肉なるイエスなんです。で、キリストというのはまさにメシアなんですね。メシアなので、失礼しました、私原文とごっちゃにしながら読んでしまったんですけど、イエスがメシアであることを否定するの、このメシアというのはギリシャ語の原文ではここはキリストって書いてある。で、これも新教同訳の翻訳の方針だそうで、そのキリストがメシア性を有するときにはメシアって訳し替えるっていうんですね。まあ、そのことの問題はあるんですけど、まあ、それはもう今日はもう置いておきます。いずれにせよ、これイエスがキリストであることを否定するもの。それでこのキリストはイエスではない、ね、つまりイエスとキリストとを分離したわけです。ここではそうすると何なのかというと、この反キリスト、イエスと人間イエスと、その、まあ、神の子というかキリスト、これを別物だと、そういう人々なんです。これで、そうしますとそれ何を意味しているかっていう、で、そこに反キリストという言葉を投げつけているわけです。そうするとこの反キリストのアンティっていうのは反という意味をもちろん持つんですけども、説教黙想にも書いた通り別のという意味、代わりのという意味も持ちます。 つまりヨハネ共同体が述べ伝えているキリストとは別のキリスト理解を持った人っていう意味でもある。そうしますとここで問題がようやくはっきりするんですけど、このヨハネ文書の背景が何かっていうと、ヨハネが戦っている人たち、かつては自分たちと同じようにイエスこそキリストであると言っていた人々が、いやイエスとキリストは別物でしょというふうに言うようになっていった。その理由は何かっていうと、これはもうはっきりしていると言っていいね。離れていった人々は考えたわけです。待てよ、キリストがイエス、キリストって神様の本質をその人々にとっては表していると考えていいと思うんですね。そうしますと神が肉体を取った、神様が地上を歩いた、神様が飯食った、挙句の果てに神様が捕らえられて、神が鞭打たれた、神様が十字架につけられて、神様があの上で死んでいった。いや、そんなことはあってはならないでしょうというのがこの人々の考え方であったようであります。それでこの人々は最初はヨハネたちと一緒に歩んでいたんだけれども、いやいやちょっと待ってくれ、我々にとってはそんなキリスト、それはもうちょっと耐えられないと言って離れていった人々。でそれでじゃあ彼らのキリスト観というのはどういうキリスト観であったかというと、キリストというのは天から下ってくる、イエスというのはナザレの地から出てきたただの人間で、キリストが 神性と言ってて、神が人間にひとときの間お現れになった。どこからか、ヨルダン川のバプテスマからね。そしてまたもう天に帰っていかれて、人間キリストだけを一人残して帰っていかれた。いつ？十字架のあのところで、十字架に上げられた瞬間なのかどうなのか、それだっていろんな考えがあるでしょうけど、だから神は殺されていないし神は死んでいない、これがいわゆるドケチズムというキリスト加減説というものの一つの説明です。キリスト加減説といいましてもいろんな流派立場があるんですけど、まあ仮に現れたというふうに考える、人間イエスに神の子キリストが一時の間仮にその姿をとってお現れになったと考える。さあそうしますと、これが一体何を意味するか。このヨハネの手紙の筆者はその本質をはっきりと見抜いているわけであります。今申し上げたことって一体何だ。それはね、それは人間がキリストを、人間イエスから救い出したっていうことなんです。救出した、ね、人間が神を十字架の死から救い出したのだ。これがこのキリスト加減説、ヨハネの手紙が反キリストと呼ぶ人々のその思想というか信仰のその中身だっていうんですよ。そうやって神は神である、人は人である、ね、ということ、それをちゃんと守り抜こうとしたんだということになるわけです。つまり端的に言えば人間が神を救うんです。ここではそんなことあっちゃいかんでしょって。しかしそれはそのことによってまさにこのキリスト加減説とかあるいはグノーシスの思想がそうなんだけれども、それはもう徹頭徹尾人間の思想になってしまったっていうことです。それをヨハネの文は手紙はここでアンチキリストだっていうわけです。ではヨハネは何を語るかっていうと、先ほどの問いです。神が地に降り立つ、神がこの肉体を取る、神が物を食べる、神がもだえ苦しみ血の汗を流す、神が ゲッセマネの園でキリストが、神が恐れおののく、神が捕らえられ鞭打たれる、神が十字架にかけられる、神がその脇腹を差し貫かれて血と水を流してその上に絶命をする、しかも最後に我が神我が神なんぞ我を見捨てたまいしという絶望の叫びをすら上げて神が木にかけられる。それに対してヨハネは言うんです。その通りなんだ、そうなんだよ、それが神なんだ、そのお方こそがまことの神なのだ、それが聖書の語る神なのだ。そしてではその神の本質とは一体何であるかというと、私どもの今日のテキストにはですね、最後のところ26節、以上あなた方を惑わせようとしているものについて書きました。しかしです、いつもあなた方のうちには御子から注がれた油がありますから、誰からも教えを受ける必要がありません。この油が万事について教えますと言います。この注がれた油とは、このヨハネ文書のこの箇所においては、これは紛れもなく聖霊のことなんです。聖霊の注ぎです。そのことが4章に行ってもう一度はっきりと記されていくんです。ヨハネの手紙1の第4章、そこの表題は偽りの霊と真実の霊ですよ。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく神から出た霊かどうかを確かめなさい。二世預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は全て神から出たものです。そして長老ヨハネが言う、そうだ、これが神だ。ではその神の霊の本質とは何かということを今度は言葉を変えて言うんです。ヨハネは4章の7節以降で、愛する者たち互いに愛し合いましょう、愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っている、神は愛だ。神は一人子を世にお使わしになりました、その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されたというんです。まとめをさせていただきますが、人間が神を救うんじゃない、地に降りきたり共に歩み悩み苦しみ十字架にかかってくださった、その神が私たちを救ってくださるんだと。何においてか、まさにその歩みの全体においてそうなんだと。そこに私たちと共に歩み生き、私たちの罪を担い、私たちを許し生かしてくださる神様の愛があるではないか。この手紙の一章一節です。それがその愛がです、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものではないか。そのように触れることができる愛、その愛としてキリストは肉を取って下ってくださったんだ。そこのところに断ち切って歩む、その恵みの中に一緒に生きていこう。なぜならそのキリストの霊が私たちの中に注がれ続けているからだ。神よ、どうぞその霊をこのところにも今吹き来たらせてくださいという祈り、それが私たちの祈りとなっていくのであります。お祈りいたします。愛する天の父なる神、神の霊、キリストの霊、 その霊はまさにだからこそ肉となって私たちと共に生き、私たちの罪をその方に背負う、その恩愛そのものでありました。神よ、どうぞこの楽屋教会にいつもいつもそのあなたの霊、愛の息吹、それをさやかに吹き込み続けてください。私たち一人一人の心の中にもその油注ぎを豊かになしてください。みんなでそのあなたの愛を見つめ、最初からあったもの、見たもの、手で触れたもの、そのようにみんなで告白しながら生きることのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
感謝と献身の印、献金をいたします。お祈りします。天の父なる神様、ただいまは主の日の礼拝を捧げることができましてありがとうございます。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、私たち礼拝をはじめあらゆる教会生活に制限を受けていますが、どうぞ一日も早くこの教会に一同が集って、神様を礼拝する日が来ることを願うものでございます。ここに感謝して献金を捧げします。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。コロナウイルスの影響によりまして、6月末まで、来週の日曜日までは礼拝堂での主の日の礼拝、牧師と役員のみで守ることといたします。そして7月の集合礼拝を再開できることを願って準備を進めているところでございます。それではご起立いただきまして、唱詠541番、
との恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。 祈りの中にも覚えましたけれども、今役員会では7月5日会堂での集合礼拝の再開に向けてさまざまな準備を進めております。その中の一つとしてでありますが、7月5日の集合礼拝再開に向けてという文書を役員会で作らせていただきました。ここにおられない方はこれではまるっきり見えないと思いますが、実はもうすでにホームページにこの文書を貼り付けてというか準備をしていただいています。洛北教会のホームページ開いていただいて、この7月5日集合礼拝再開に向けてっていう、でここをクリックって赤い字で書いてありますから、そこをポッと押していただくとこの文書が読めますので、どうぞ皆さんご覧いただきたいと思います。8項目にわたっての礼拝参加に関する留意事項をまとめさせていただきました。またこれ以外にも接触感染をの危険をできる限り遠ざける、軽減するためにさまざまに行うべきこと、これは今教会の教会生活委員会と霊天の委員会一緒にそのことも準備をしていただいています。これもまた教会の皆さんに詳しくお知らせできると思います。そのように備えをしておりますので、どうぞ教会の皆様もぜひそれらについての理解を少しでも深めながら集合礼拝の日を望んでいただきたいと願っております。どうぞよろしくお願いします。他に何か報告事項は、はい、どうぞ。すみません、失礼しました。本日の週報から、臨時総会に関する広告を掲載をしております。その7月5日ですが、礼拝後に、と短い間で済むと思うんですが、臨時教会総会を開催いたします。7月5日礼拝後、議事案件は2020年度総会議案の役員会付託に関する件ということになります。総会で審議すべきであった議案を、このコロナ禍の中で全員で集まっての総会というのが困難でありますから、それを今年度は役員会に付託をしていただきたいということ、そのことの承認だけを7月5日礼拝後に、礼拝終わり次第この場所でご承認を問わせていただきたいと願っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。これは第1回目の広告になります。自生日にもこの広告が週報にもう一度載ります。どうぞよろしくお願いします。他に何か報告よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。